このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
この番組は株式会社アーテリーと視覚支援機器の株式会社システムギアビジョンの提供でお送りします。
武田と
山口の
時々
役立ちラジオ。
はい、こんにちは、武田幸男です。
こんにちは、山口誠二です。
今日はね、私こんなん買ってきたよということで、こんな格好でやろうかな。これなんかわかる？山口さん、
魔法使いになったんですか？
そうなの、私白い杖をね、魔法の杖にして魔法使いになろうと思って。
こんなこと、帽子、唾が大きいのは魔法使いね、見えるけど、てっぺんとんがってた方がいいな。
てっぺんとんがってるより、
とんがってくるっと回ってるんだ。
そう
魔法使いじゃないですか、
ちゃんとね、魔法使いの帽子っていうのがね、生み出すことができるんですよ。
この帽子かぶった人は自分で自分を見えないから大丈夫でしょうね。
そうそう、
最初かぶる、
全然平気。まだこれでね、動画を撮ってなんかしようかなっていう。そう、アイテム大事よ。
売ってましたね、そんな帽子。
こういうものってね、ハロウィンの頃はね、こういう系のね、ものがね、コスプレものがいっぱいあるんだけどね。
ハロウィンの売れ残りですか？
かもね。でもね、いろいろお遊戯とかね、いろんなところで使われるらしいよ、こういうのはね。
白状とすごくマッチしました ね。
ね、かぶっとこうかな、今日ずっと。今日は皆さんにね、楽しい笑顔の魔法をかけたいと思います。山口さん、今週は1週間どんな日ですか？
もう私はもうひたすらの家にこもって電話とメールで仕事をして、あまりに体動かさないから体重がどんどん増えてきたんで、
畑仕事してるの
に、畑に借り出されました。今はジャガイモの植え付けですね。でね、ジャガイモ植え付けるのに、普通半分に切ったり、丸ごと、ちっちゃいの丸ごと土の上にポンポンポンと置いていくだけなんですけども、芽が出かかってる方を普通上に向けて置くじゃないですか。土側の方にその芽を回して方がなんか丈夫なのができるとかいうのを誰かが見てきましてね、僕じゃない方の人が、で植えたんですけど、未だにまだ何の音沙汰もない状態なんで、ちょっとヒヤヒヤしてるんです。
どれぐらい、何日ぐらい経ったら出てくるもの？
うわ、もう芽が出かかってるんで、順調だとすぐに伸びてくるんですけどね。まあ何でしょう、じゃがいも植えたら黒いマルチというビニールをかぶせてありますんでね、しばらくは出てくるので、
もう1週間、じゃがいもの芽も出て、啓実もあってね、虫もね、這い出してくる時期になって、鳥もいっぱい飛んでるね。
花粉症厳しい人いるでしょうね、今。
山口さん、そうですね、私は関係ないけどね。
あ、そうなんですか。
私はもうね、克服したからね。
克服できるの？
克服できるの？私も花粉症だったんやな。はい、今日はゲストにね、水色クリップの中村さんをお迎えして、ちょっとお話をね、
苦労話
したいと思いますよ。
はい、はいはい、お楽しみに。はい、今日のゲストは、水色クリップで最近富に有名になってきました中村武さんと読むんですか？
そうですね、はい、
はい、中村武さんに高松からオンラインで参加していただきます。
パチパチパチパチパチパチ。
私、株式会社レーザーフラッグの中村と申します。香川県は高松市、うどん県で有名なところですね、から今参加させていただいております。先ほど山口さんにご紹介いただいた水色クリップというスマートクリップを作っている、まあ販売している会社です。
はい、細長いだけじゃなくって賢いのね、スマートっていうのはね、賢いクリップですね。
今まで皆さんがちょっと不自由だったって言われる水とかお湯を容器に注ぐっていうことなんですけど、それがクリップ型になって洗濯バサミみたいになってますんで、容器のどこにでも任意のところに、ここまでお水入れたい、お湯入れたいっていうところにクリップで止めていただいて、そこでスイッチを入れていただくと注いでくださいっていうアナウンスがありますので、でお湯を入れていただいたり水を入れていただくと、クリップの一番下、下端の位置まで来るとピピッと反応します。 そこからもう
水とかお湯じゃなくても飲み物でも OK なんですよね。
液体であれば大丈夫です。その後もうあのスイッチを入れた後にあのお水とかお湯が反応しまして、でそのままスイッチを置いておくとタイマーが働きます。1分経てば1分経過、2分経てば2分経過って教えてくれます。
ということは点点点
カップ麺作るときにめちゃくちゃ便利
です、ね、そうなんですよね。
タイマーと、
うん、タイマーと一緒になっちゃってるというね。
まあ、その、あの、お湯を測る方と逆の方、クリップの先端部分になるんですけれども、要は、あの、物に押し付けて、身の回りのものに押し付けていただいて、スイッチを入れると、物の色を教えてくれます。
なんと、まあ。
あの、水色の布があるので、やってみたいと思います。
うん。
聞こえましたでしょうか？
早かった。
うん。
早いですね。
うん、これって速さ変えられるんですか？
速さとか音量は変えられないんです、
うん、でも速いのね、結構慣れてはるからね。
もうこの速さに関しても、うん、あの皆さんにヒアリングして決めましたし、音量の音の大きさなんですけども、これ結構いろんなところであの、まあ、ライトハウスさんなんかで扱ってますので、はいはい、ざわざわしたところでやっていただくと皆さんあの音が小さい聞こえへんっていうことがよく言われるんですね。だけどそのよく聞こえへんって言われた方がお家に帰ったり職場で使われたら音が大きいからもう少し小さくしてほしいとか。
そうなの、世間中にね知らさんでもいいのにね、自宅って割とねそんなにあの情報文化センターみたいにざわざわしてないのでね、よく聞こえるんですよね、
はい。まあ、それもあの皆さんとお話し合いの上、まあ、音量を決めさせていただいてますん で
今回何かバージョンアップされたとか。
今まではあの、まあ、本当に寄り添った製品作りますって言って皆さんにお約束してたんですけれども、どうしてもあの薄いワイングラスだったりとか薄いカップですね、あのクリップで取り付けるとやっぱり下にずり落ちちゃったりとか、クリップが歪んだりして、ここまでお湯を入れたいんだけどって言うけどクリップがずり下がっちゃってるからあのお湯が少ししか入れられなかったとか。今回あのシリコンのアタッチメントを先端につけさせていただきました。これによってあのもう本当に薄いものでもあの紙コップでも自由にきちっと止まるようになりましたので、ずり下がるということはなくなりました。あとあのまあ本当に最初の頃あの買っていただいた方には本当に申し訳なかったんですけど、スイッチがちょっと硬いであるとか、入れづらいとかいろんな問題があったことを、まあ物理的にこうスイッチがスムーズになったりとか、いうようなことにもなりました。あとあの色のあの判別色が今で14色だったんですけれども、今回色を判別する精度もあの高くなって、はい、認識するようになって、それと色の種類を22色に増やさせていただきました。
そしたら初めの頃買った人、損じゃーんと思う方のために今、
はい、旧モデルを持たれてる方っていうのも先端にシリコンがついてないタイプですね。あの旧モデルを持たれてる方っていうのはあのお届けした時に弊社のあの水色クリップと同じにあの封筒を入れてたはずですので、でその封筒の中にご自身の水色クリップ入れていただいてポストに投函いただくと、うちの方であの無償にてあの新しいバージョンアップしたものにあの交換させていただきます。
なんとね、これはいつ頃の出荷分とか分かるのかしら、自分で。これ私持ってるの最近購入したんだけど、これ新しいものやら古いバージョンのなのかなとかっていうのは、
はい、もう先端にあのシリコンがついてるかついてないかです、ね、
ほうほうほうほうほうほう、
あのシリコンアタッチメントがついてる方のはもうすべてバージョンアップしておりますので、ついてない私のモデル持ってるやつシリコンついてないよ、あのグラスにつけたらずり下がっちゃうよっていう方はもうあのうちに送り返していただくと新しいモデルで新品のモデルをお戻しします。
じゃあシリコンのついてるのをお持ちの方はもう新しいのを持ってるんだなと思っておいてもらって大丈夫なんでしょうかね。
はい、
これいつ頃買ったんでしたっけ。
やりだしたのはもう2月の頭ぐらいなんですけれども実際にバージョンアップができて、まあ、今年入ってぐらいからはポロポロとあの新しいバージョンのやつをお配りしてますので、はい、
じゃあその購入された時期も目安の一つですね。2月以降に購入されて、はい、販売店の方でね古いバージョンのものだったりした場合もあるかもしれないので、あんまないでしょうけどね、まあ、シリコンのついていないものだったら封筒に入れて送ってもらったら中村さんのところでピピピャッと最新のものを送り返してくださるということですね。
ピピャッとやりますね。
はい、
という最近よく水色クリップのことを耳にするようになりましたよね。
ありがとうございます。
だいぶ広報されてるんですか。
うちは本丸事業はあの障害物とか落差が分かるようなメガネ型デバイス作ってるんですけれども、 作ってるんですけど、やっぱりあの水色クリップが最近おかげさまでちょっと有名になりました、うん、なんですけど、水色クリップっていうものがどれぐらい売れるかとかっていうのは結構いろんな業界の方が 見てらっしゃるんですね。視覚に障害がある方のその市場をちょっと測る目安にも最近ちょっとしたところではそういう指針となりだしてますんで、本当に今回のバージョンアップの無償交換もそうなんですけれども、うちの目標っていうのはもう必ず皆さんに寄り添った製品をお作りしますっていうことをお約束してるんですけれども、これであの水色クリップがそんなに売れないからっていうことで市場がその狭い風に見られちゃうと、どうしても大手さんも入ってこないですし、あの本当に僕らの製品で市場が小さく見られるようなことがあってはならんと思って、まあ頑張ってますね。
今もう本丸の事業の話がちらっと出ましたけど、
はい、
どんなんやるんでしたっけ。
うちはあのメガネ型デバイス、まあメガネですよね。そのメガネをかけると障害物とか、あと落差、まあ下がってるところですねっていうようなものが正確に手に取るように分かると。ですからまあ本当に駅のホームが未だにあのやっぱりあの手すりのない欄干だって駅のホームを例えられる方がいらっしゃいますけども、そういうのはもう全然大丈夫ですね。もうここが下がってるとか、ここがこっから向こうが駅のホーム下だとか、
かなり出来上がってきてるんです。
ぼちぼち、はい、原理試作というか試作の方はあのどんどん進んでおりますので、まあ、あの本当に某メーカーさんの製品のようにスマートフォンとつなげられたりですね、困ってた時に武田さんがあのジュースを買おうと、何のジュース買おうかなって自販機の前に立たれた時に僕に連絡をくれれば、うん、武田さんがかけてるメガネから僕が武田さんの見てる映像っていうのを見れますので、今目の前にコカ・コーラがありますよ、ウーロン茶がありますよ、いうことで好みの飲料が購入できるようにアテンドをしてあげられるとか。
はあ、はあはあ、あの中村さんに電話して聞くわけじゃないよねこれはね、うんじゃなくってそのメガネをかけてらっしゃる方だったら、どなたでもなんかそういうふうなサポーターのとこにつながるっていうことですか。
サポーターと言いますか、もうご自身でこの相談はお母さんにされたいとか、この相談は友達にしたいとか、電話帳が、まあ夜中でもちょっと相談があるんだけどって、まあ僕に連絡いただくと、まあ、まず出ませんけれどこれはただごとじゃないなっていう時には出てサポートできたりしますね。まあ、そんなメガネを作っております。
どう山口さん。
特にあの落ち込みがねとっても私気に入ってまして、うん、昔あの電子白状とかいくつかあったんですけども、白状で分かることをあの電子的に教えてくれるんですけども、うん、あの皆さん知りたいのはその先金振りするよ、落ち込んでるよっていうのをさえ言ってくれたら、障害物のセンサーはいらないんだけどと、
うん、
ないよというのを言ってくれというのはだいぶ聞いたことがありましたね。いくつかあの応援したこともあるんですけど、なかなか世の中に出てないんですよ。なので超期待してます。歩行支援の機会は難しいですよね、開発が。
はい、これをつけることによって夢は何でしたっけね。お子さんが、子供が一緒にサッカーでしたっけ、ドッジボールでしたっけ。
サッカーです、サッカーです。制限っていうものをなくしたいですね。目がたとえ不自由だった子供さんでもあのサッカーしたりとか、あとヒットリングしてみたりとか、できる可能性っていうのをどんどんどんどん広げさせて、普通の子供ができることは普通にできちゃうっていうような世の中作りたいですね。
はい、はい、ということで水色クリップね、あの検索してもらうときにね、ぜひね、水色ってひらがなですよね。はい、水色クリップはカタカナですね。で検索してみたら出てきますよ。ネタ見てください。情報文化センターなんかね、いろんな、販売店でも扱ってますよね。
これお値段はどうぞ。
あ、はい、そうだ、
来月から税込みで言わなきゃいけないんですよね。税入れたらなんか6578円ってなりますけども、まあ、税抜きですと5980円ですので。
色センサーはもっと高いですからね、今まで。
そうですね。今までね、色を見る機械なんかのことを思うと、桁が変わっちゃったぐらいに安くなってますし、カップラーメンとかね、そうですね、使う時にも賢いね。はい、そんなクリップをご紹介いただきました。はい、今日はどうも中村さんありがとうございます。
はい、ありがとうございました。 私ね、最近テレビを買い替えたんですよ。
うん、
でですね、なんか最近のテレビは、チャンネルの他に、いっぱい YouTube だとか、ABEMA テレビだとか、
はいはいはいはい。いろいろ楽しんでる方がね、いらっしゃいますよね。
さもテレビのチャンネルを選ぶのと同じ感覚で出てくるんですよ。だから私も最近テレビの、電波のテレビをあんまり見ずにですね、
うん、
YouTube のチャンネルばっかり見てるという状態になってましてね。
うん、まあ、YouTube ね、スマホとかパソコンとかで見てる方もたくさんいらっしゃるでしょうけど、家族団らんで YouTube は楽しんでるってことですね。
お気に入りの番組もありましてね、うんうん、富によく見てるのはなんだっけ、里山椎名、知ってます？
知らない、ちょっとジャンルがね、私たちと違う。シーナは何ですか？それ名字、名前ですか？名字、
シーナさん。シーナご夫妻ですね。多分若い新婚の夫婦だと思います。で、2019年に都会から多分千葉とか東京あたりに住んでた人が
2年ほど前ね、
うん、移住して山あいのすごい大きなボロボロの家を買いましてね、ひたすら去年1年間かけていらないものを捨てるというのだけを動画にして、で周りのヤブを切ったりとか、
トキオみたいな やつをやったわけだね。
今34か35まで来てるのかな、ビデオで。1週間に1本ずつ上げていってるんですよ、大体。
これね、テレビでね、その YouTube を見るときってね、うん、そのチャンネルを選ぶのはどうしてるんです？
YouTube というのがメニューに出てきて、でそれで
文字打つわけにいかんでしょ、
とやる、うん、リモコンでね選ぶと、うん、今度は番組がずらーっと出てきて、まあ、好きなのを見るって感じですね。
そしたら例えばその里山椎名っていうのを聞きました、それを検索で出したいときはどうするんですか？うん、そうです、
僕のテレビの場合はリモコンにマイクロフォンのついてるボタンが一つありまして、それをポンと押して、うん、里山椎名といえば、う
ん、音声検索、
そしたらもう里山椎名の番組だけが出てきます。
見る聞くチャンネルの音声検索とかもいける。
よく考えたらそれ一回もやったことない。
あれなんだ。やってみましょうよ。
別世界だと思ってました。それちょっと自分の見たくないな。
これって音声検索でうまくいけへんかったら文字入力検索もいけるんやろうか、チャンネルボタンで。
うん、そうですね、できるんでしょうけど、それめんどくさいでしょうね。で見えづらい方の場合はやっぱりもう音声検索できるリモコンを使うのがいいでしょうね。できるテレビ多いみたいですけどね、
最近のはね。よくスマホなんかで YouTube 見ててもテレビで見るとかっていうアイコンがあったりしてね、
う
ん、
そうですよね、
なんか連動させるんでしょうね、うん、
それでね、僕が今、ずっと見てる里山椎名さんは去年6月から YouTube 上げ始めたんですけど、たった半年で私よりも後に始めたのに、うん、チャンネル登録者数が 47,500 人、
すごいね。
視聴回数は 586,365 回、今日現在
570万に近づいてるというね、うん、
これはきっと収入になってますね。
山口さんも見る聞くチャンネル、まあね、収入にならなくてもいいんでしょうけど。ちょっと音声検索でテレビに出てくるかちょっと試してみなくっちゃ。
ちょっとそんな番組じゃないな、僕のは。
うん、ありますね。
農作業が多いのでね、ひろちゃん農園という番組のファンなんですよ。ひろちゃんっていうのは高知県に住んでる76歳のおばあちゃんですけどね、その人が淡々と農業、はい、自分のやり方でやってるのを紹介してるって。
これね、人によってはね、見るものがいろいろですよね。なんか友達なんかの娘さんなんかは淡々とものを食べてる番組をいつも見てるとかね、人がずっと黙々ともぐもぐもぐもぐ食べてるのをね見てるんですって。
一人前食堂っていうのも有名ですけどね、いいですよ。これは料理のレシピはね紹介する。
一人前ね、
前はねパソコンで自分だけでなんか見る番組だったのに、最近はもう
家族でね楽し
みの感覚で見るようになりましたね。
動物ものも多いでしょうね、やっぱり家族で見ると言ったらね。うん、
当たり前でしょうって言うかもしれませんけど、いつもね私それにハマってるという、うん、
なるほどなるほど。
ということでそろそろ音楽をご紹介したいんですけど、うん、
はい、今日の音楽はそろそろね、自粛生活ももうちょっと頑張らなあかんところだけど、春になってきたのでね、どっかに出かけたいな。はい、宇多田ヒカル、トラベリング。 今日の、お役立ち情報は、点々点。コロナとかね、風邪とか、風邪の季節はもうちょっと終わりつつあるけれどもね、体の免疫力を高めて、どんなことできるのかなっていうことで、今日は免疫力を高める食品についてご紹介したいと思いますよ。いっぱいあるみたいだね。
あるみたいでね。
そうですね、それぞれね、食べ物でね、いろいろ効果があるみたいで、今日も JA からね、チラシが来てて、ご紹介されてたのが、はい、品目としては緑黄色野菜っていうのがやっぱりいいみたいだね。色の濃い
色の濃い野菜ね。
人参、はい、ピーマン、ほうれん草とかね、小松菜とかね、うん、かぼちゃもいわゆるね、ベータカロチンが入ってるものですね。そういったものとか、あとキノコ類も書いてありますよね。
キノコは、水に溶けても大丈夫な繊維質があるんですよね。で、要はあれですよね、皆さんがおっしゃってるの見たら、どうも腸の中の状態を良くすると、腸内細菌とかの状態を良くすると、免疫力が上がるらしいですね。コロナもね、人間の体に入ってくると、新型コロナはやっぱり腸の中で一番たくさんいるんですって。
あ、そうなんですね。いや、打ち勝つために、あと腸内といえばやっぱり発酵食品が出てきますよね。
あ、そうですね。
そこにも書いてありますよね。納豆とかヨーグルトとか味噌とかお味噌とかね、
醤油麹、塩麹、
ほう、
今最近ハマって作ってますよ。
え、作ってるんですか？醤油麹も作ってるの？
そうそう、簡単ですよ。
うん、塩麹はね、結構作ってる方とか結構いてはったけど、醤油麹も？
醤油麹、もっと簡単。
醤油に麹を入れるの？
それだけ。
うまみが増す？
増す増す。全然違う。
あれ、塩麹用と醤油麹用と違うんだろうか？
麹は同じ。
同じ麹で塩に入れたら塩麹、醤油に入れたら醤油麹？
もうそれだけのこと。
うん。
ちょっと脱線するかもしれないけど、さっきの話の、あの YouTube の中で一人前食堂っていう YouTube の番組やってる人は、麹発酵食品が大得意でね、いろんな麹を使った料理を紹介してるんですよ。あと甘酒もそうね、
うちはあのレモンをつけて塩レモンっていうのをね、愛用じゃないね、食べてますけど、それも発酵食ですよね。ヨーグルトとかね、糖とか、そういう発酵食最近ね流行ってるもんね、たくさんありますよね。
どれも美味しいから食べ過ぎですよ、
まあ、そういったものをね、
言いながら、
腸内をね整えてくれるというね、そういう発酵系のものもいいし、あと何が書いてあったかな、
緑黄色です。武田さんが紹介してくれたのは、昭和大学とか免疫力を上げるのは根菜がいいですよ。
あ、根菜ね、ごぼうとか、やっぱりこれも消化系なのかしら。
そうですね、
という意味かな。レンコン、ごぼうとか繊維系のものね、根菜類もいいですよとか、あと豆なんかもね結構書いてあるところがあったりしますよね。
いや、こうやって見るとなんかもうみんな予想に見えるんですよね。
でももう、あの色の薄い野菜とか書いてないよね、全体的に。緑黄色に、色の濃い野菜に、豆類に、と発酵食品に、あと昆布とかも多いですね。
あれは何がいいんだろうね
あれはね、アミノ酸の一部が何かいいって書いてあったんじゃないかな。どっかにね書いてありました、
バランスよく食べるのがコツだそうですけども。
そうですよね。
なんだってみんなちょっとずつは食べないとダメなんだ。
だから、よくサプリなんかでね取ったりする方もいてはるけども、やっぱ食品のね、いろいろ、例えばレモンだったらレモンビタミン C を取ろうと思って、レモンを食べないでビタミン C のサプリを食べたらいいじゃんとかっていう考え方もあるんだけども、サプリのビタミン C はビタミン C だけだもんね。
あ、そうです。
レモンには他にもね、C 以外にもね、いろんなクエン酸だとかね、いろんなことが固まってできてるものだから、野菜とかね、その食品で取るっていうのは大事かなと思いますよね。
健康長寿ネットというホームページに免疫力を高める食事とは書いてあるんですけど、その中でズバリおすすめの商品というのがいくつか載ってて、一つはキノコ。キノコは食物繊維にビタミン、ミネラル豊富に含まれてて、免疫力を高める効 ことにおすすめです。
キノコはね、冷蔵庫に入れといてもいいけど、冷凍保存なんかもしてくるしね、乾燥させて保存しておくこともできるし、
で、ね、でね、キノコに含まれる植物繊維であるベータグルカンという成分が消化吸収をされずにそのまま腸の免疫細胞に作用するので、うん、免疫力が高くことが非常にはっきり分かってるんだそうです。
おー、キノコはね、まあ、最近ね、年中割と購入しやすい価格だし、ね、食べやすいしね、いろんな食品に合う、いろんな、ね、メニューなんかにも合うし、いいですね。
私ね、キノコ自分で作ろうと思って、うん、原木を集めてきましてね、キムチを今始めようとしてるところなんですよ。キノコの菌が木の杭みたいなやつ。
はいはいはいはい。椎茸？
椎茸、平茸、
舞茸、
えのき。
えのき、えのきは木、
そうなんですよ。
木じゃなくてもいけるんじゃない？なんか
えのきだけはね、あの、うん、スーパーで売ってる細いえのきじゃないえのきができるらしいですよ。ちょっとできてからまた詳しくは話します。
本当にそれも作っちゃう？
はい、そういうのもやってるんですよ。
誰かね、自分なんか、あの、父親が風呂場でそれを作り始めて、しばらく風呂に入られへんかったっていうことを言ってあった人がいてたけど、湿度とか大事じゃないんですか？
私今やり始めて、ちゃんと本とか読んだら、えらい長いんですよ。今このちょうど菌を満ちかけて打って寝かせて、ビニールとかかぶせてね、置いとかないといけない、夏過ぎまで、
9
月ぐらいまで、で適当に時々水をやって、私ナメクジだらけになるんじゃないかなと思って心配してるんですけど。
あ、菌だからね。
寝かしといて、で9月ぐらい寒くなってきたらそれを剥がして、ニョキニョキ、立てかけて、椎茸の原木ってこうなんか林の中かなんかにこう立てかけてありますよね。こういうふうにすると、秋口から、冬にかけて、来年取れると。
忘れちゃいそうやね、夏の間。
なんかほったらかしにしてダメになりそうな嫌な予感がしてますけどね。
でもね、自分とこで取れたキノコはさぞかし美味しいことでしょうよね。
と思いますけどね。よかったなみたいな話にならないようにしたいなとは思ってますけど。
何でも作るのだな。
おすすめの2番目がね、これコロナのせいですよ。こんなに前は時間がなかったから、家に通勤とかで時間で全部消えてましたからね。で、2番目におすすめしてる食品が、やっぱりこれは発酵食品が圧倒的な。乳酸菌やビフィズス菌などの善玉菌が増えると腸の調子が良くなって、
はい、
菌が増えると腸内の環境が悪くなります。そこでおすすめなのが、豆腐、納豆、
豆腐、
豆腐じゃなかった、ごめん、納豆、味噌、醤油、漬物ね、
発酵食品だからね。
ヨーグルトなどの発酵食品は善玉菌が多いですよ。ただ、発酵食品に含まれる乳酸菌やビフィズス菌は胃の中で胃酸とかで死んでしまって腸に届かないのがあります。
はいはい、最近ね、でもあのヨーグルトなんかでも腸まで届くなんやらかんやらが入ったヨーグルトとかね、結構あるのでね、そういうのを選んだらいいかもしれないですよね。
そしたらいいのって、これに対してね、生きたまま腸に届かないからといって善玉菌を増やすことがないというわけではありませんと。乳酸菌などの死骸が腸に届くと、腸内の善玉菌の良い餌になって間接的に善玉菌が増えるんですと。
むしゃむしゃとね、
間接的に増えるんですって。直接は届かないけども、
はい、じゃあそれはそれでいいんや。
だそうです。
キノコでしょ、発酵食品でしょ、緑黄色野菜でしょ、根菜類でしょ、ずらーっと揃えて食べようと思ったら何でしょうね、シチューかな。そしたらね、スープごと飲めるしね、シチュー、味噌汁か。
味噌汁いいね。
いいね、あの豚汁とかね。せやね、豚汁いいんじゃない。
全部キノコたくさん入った味噌汁とかいいのかな。
そう豚汁とかいいかもしれないしね。根菜類も、はい、入れて。
そうそう、それでね、私最近塩麹で鶏の胸肉を塊を買ってきてね。
はい、柔らかくなるのよね。
ちょっと広げて、
うん、
ちょっと塗って、それをロール状にぐるぐるぐるっと巻いて、キューッと包んで、で、お湯で3分茹でて、
あ、やってますよ。うちそれマヨネーズでやったりもするね。
で、2日ぐらい冷蔵庫に冷やすと、程よい塩加減のハムが、
鶏ハム。あれ不思議よね、塩麹って言っても辛いのかにゃと思ったら、なんていうかね、うまみがね、
うん、肉なんで普通だとパサパサじゃないですか。それがね、がぜん美味しくなりますよね。
うん、からね、ちょっとお安い胸肉なんかでもすごいしっとり柔らかくなりますよね、あれ。
ちょっと気に入ってますよ、うん、私。
うちも気に入ってます。醤油麹はまだやったことないけども、うん、皆さんもね、ぜひ、
うん、食事レシピの形でご紹介しましょうかね、うん、食材だけじゃなくて、
ほうほうほうほう、まあ、今日はね、とりあえず味噌とかね、ざーっときのことか昆布とか
食材でしたけどね、
緑色の野菜とか色の濃い野菜とか入れて、うん、ぜひ、汁物っていうことですね。また何かご紹介したいと思います。
お役に立ったかな。
はい、では今日はね、レーザーフラッグの水色クリップの、中村さんに来ていただき、体をね鍛えてね、まだまだ元気な春を迎えられるように、皆さん発酵食品食べたりね、色の濃い野菜を食べたり、免疫力アップしてもらったらいいかなと思ってお届けしましたよ。山口さんにね、ちょっとポソポソっと聞いてると、醤油麹はね液体じゃないという話を聞いてね、ぜひなんか作りたくなりましたけど。
そうそう、麹に醤油でちょっと味をつけたってぐらいの感じです。
うまみがアップするのね。
うん、本当に、うん、
あれ不思議なことにね、発酵食品はみんなうまみがアップしてますよね、もともとのものよりね。
うん、まあ、僕が好きな典型は麹がそのまま液体になったやつですけどね。
え、
日本酒ですけどね。
あ、そうか。あ、うん、これね、免疫力を高める食品のところにね、ワインとコーヒーも書いてあったよ。
え、
飲まなきゃ。そう、
そうなんですか。
ポリフェノール。
日本酒は書いてなかった。う
ん、でもきっとありでしょうね。
今まであれですもんね、はい、生酒飲んでますからね。
う
ん、
ああ。
麹が生きてる、酵母が生きてるものしか飲んでない。
そうそう、そやそや、もうね、体にいいことをね、今晩も皆さんね、していただけたらいいと思いますよ。
体にいいと信じましょう。
日本酒かな、ワインかな。
わからないから、わからないから両方飲んでみますね。
あ、どっちがいいかな、毎日試しながらね。そんなことをしながらね、もう元気な春を迎えていただけたらいいと思います。来週は誰を迎えしましょうかね。もうね、いろいろとね、ゲストもね、楽しいゲストとかね、ほう、こんなことしてる人がいるんだねみたいなことをね、ご紹介したいと思います。
頑張ってね。私一般ですけど。
はい、頑張ります。
はい、今日もいただきましてありがとうございました。
はい、また来週、さよなら。
失礼します。
ライハイ遠くへ飛び出してしまうよ、幻みたいな朝の感情線、せかして刻むよ渋滞、抜けたら早足で会いに行こうよ。誰もいないし君もいないし、僕は閉じ込めてしまうだろう。誰もいないし熱を振り返し、ゆらゆらと次の世界へ、また長い夢の中へ。誰もいないし君もいないし、僕は閉じ込めてしまうだろう。 誰もいないし熱を繰り返し二人の中に溶けそうな夜に熱のぶり返し